ひばりクラブをご覧の皆様、また落語界の皆さん、こんにちは。ですね、今日はこのひばりクラブでも久しぶりに、現在の問題点をズバッと ズバッといきますんでね。ズバッといく前に、ぜひ必要なことは基礎なんでね。基礎がお話、話してるときには、多分お聞きになってる人も、何喋ってんだろうな、つってつまんないんだろうなと思うんですけども、やっぱり人間の思考っていうのはですね、基礎があって、やはりどうしても現実のことをよく考える。それから将来があるっていうふうに、やっぱりしていかないとですね、いけないし、大きさから言ったらやっぱり大きな枠組みですね。それがあって、戦略があって、戦術がある。つまり、もともとこれはどういうなんだ。もともと日本はどうなんだ。もともと我々が幸福になるのはどういうことなんだっていうのがあって初めて、哲学とか宗教とか思想つうもんですね。それから具体的に資本主義がどうなのか、共産主義がどうなのかあって、そして具体的な事柄を議論するっていうふうにしないとですね、やっぱりうまくいかないんですね。これはもう仕方がないことなんですよ。ですから、我々、学者としてはね、できるだけ最初を喋るときに、簡潔に、かつ、現在の状態とのリンクを取りながら喋るのが大切だと言われておりますが、あまりそれをやりますとね、やはり基礎がしっかりしないってことはあるんですね。で、今日は2段目で、実は1990年から35年間、日本国民としてこの時代に過ごした人はもう本当に反省して恥じなきゃいけないんですね。輝かしい日本の発展。これは全ての点で発展ですね。旧石器時代も、縄文時代も、古代も、それから武家の時代も、そして、明治以来の近代も、どこの国にも恥じることない、超一流の国として、日本人は過ごしてきました。それが、1990年から突如、最下位の国になった。このことはもうすでに、日本の保守とはっていうことで、3番目までにも話してありますが、じゃあ、1990年から2025年までの35年間、なぜ、こんなに恥ずかしい国になってしまったのか。ということの具体的な、抽象的なことはもう、先ほどもお話してるんでね。超具体的に、僕としてはこのブログとしてはもう、こんなに具体的なことを話していいんだろうかと。こういう具体的なことは他の人がお話になるだろうと思って今まで遠慮しておりました。しかし、財務省に一生懸命デモをかけて頑張ってる人、ネットで少しでも日本を良くしようと思ってやってる人、そういう人を見るにつけですね、やっぱりこれはもう少し具体的なところを僕も話そうというふうに思いまして、今日から超具体的なことをお話します。実は1990年に、世界の生産高、これは物質生産とサービス生産と2つあるわけですが、そういったものが、世界のあの頃70億人ぐらいでしたけど、70億人の世界の人たちの欲求を満足する。もちろん貧乏な方もおられるし、それから金持ちになりすぎた人もいるけど、全体としてですね、満足できるレベルになった。日本でも特にそうで、1990年にもうタンスの中は満杯だと言われましたね。タンスの中は満杯だってのはそれを言っておりました。そして、それからの10年間、1990年から2000年まで、これは、迷いの、10年でしたね。この迷いの10年が起こるのは仕方ないかもしれません。例えば、東ヨーロッパでは共産主義がみんな崩壊し、ロシア、ソ連も共産主義が崩壊しましたから。そのぐらい大きなことでしたね。日本でもバブルが崩壊したり、山一証券が潰れたり、さらには銀行預金が2%ぐらいの利子がついてたやつが突如0.1%になったり、そういうことになったわけですから。だから、人間がそこで、特に浅はかな人たちで悪いけど、その浅はかな人たちのは、基礎がよくできてない人たちは、もうバーッとぶれるんですよ。で、特に一番基礎がしっかりしてない、人たちの朝日新聞の記者ですけどね。突如今まで高度成長だったやつはゴロッと変えて、環境だ環境だ、リサイクルだ、ね。もう全然関係ないけど、彼らは経済もわからない、政治もわからない、哲学もない、科学もわかんないわけですから。もうとにかく、ドイツがリサイクルしてるからリサイクルだとかね。ダイオキシンは危険だからダイオキシンはいけないんだとかね。そういうのを無茶苦茶なことを言うんですよ。本当にね、 朝日新聞の記者とか NHK の部長さんなんか本当にデタラメなんです。ええ。もうただワインが飲みたい。それだけなんですね。それで、まあ1990年は僕は仕方ないと思いますけども、1990年代に悪いことが行われました。意味のない環境問題が次々と挙げられて、人間が嘘を言うのが平気になったって、だから一つですね。特にリサイクルの嘘っていうのは非常に悪どい嘘でありまして、環境省を中心としたこの嘘の醸成っていうのは問題でした。まあそれをサポートした、マスコミもいけないですけどね。これが嘘が定着した一つの大きな理由だったんですね。だけど全体、それからもう一つは、例えば国の研究に競争的資金というようなことあって、研究を誰かが評価するという全く支離滅裂なことが起こりましたね。そういう矛盾した社会情勢の中では、タバコを吸うと肺がんが増える、タバコを吸うと肺がん増えるなんていう全く荒唐無稽の話が出てきて、実際上はここ30年ぐらいでほとんどの人がタバコを吸わなくなり、公共のところでもタバコの匂いは全然しなくなったら、肺がんは大体7倍、4倍から7倍ぐらいになりましたんでね、増えました。タバコを節煙したらがんが増えるという当然のことが現在出ております。まあそういった、日本の研究のこととかですね、それから環境問題の嘘とか、まあそういう今皆さんがよく苦しんでる食品とか、そういったものの安全性とか、そういうのが大きく崩れました。それとともに自民党も崩れて、自民党はそれまで勢いでやってきただけですからね、新しい時代にどういうことが日本に必要かなんて考える力のある人は自民党におりませんでした。その、先駆けとかね、日本新党とか、まあそういうのが出てきまして、羽田さんだとか、熊本の知事さんとか、まあ人格的には立派かもしれませんけど、日本の全体をよく理論的に考えてきちっとやるという力はありません。それで最後にその締めくくりとして出てきたのが小泉内閣でした。小泉さんっていうのは人に好意を持たせるような顔つき、笑い方があるんですね。ですからついつい皆さんは小泉内閣を、小泉さんを支持して、小さな派閥でしたけども突然首相になり、自民党をぶっ壊すとか言ってですね、まあいわば大衆政治家ですね。大衆政治家です。で、今になって小泉さんの政策をじっくり考えて、その効果を見てみますと、全く経済も国際も何も分かってなかった人だったんだと、まあ、いうことがはっきり分かりますね、今では。今では小泉政治、小泉さんが言ったことっていうのは、まあ言ってみればちょっと言葉ひどいんですけど、ナンセンスな政治だった。その点で多分ですね、こう小泉さんの言ったこと、やったことを見ますとね、あの人ちょっと小泉進次郎じゃないですよ。小泉純一郎ですよ。親父の方ですね。ちょっとね、学力がかなり不足してるような感じがしますね。っていうのは、学問的に考えて当然のことの逆をやりましたからね。ですから、まあ、その息子の小泉進次郎がね、プラスチックって石油からできるの知ってました？って言って、顰蹙を買ったみたいにですね、おそらくほとんど知識がない人だったんじゃないかと思うんですね。で、一つ、それで、とても小泉首相の思いつかないようなこと。当たり前ですけどね。日本の繁栄は日本の国民が担ってたんだっていうことと、日本の繁栄は日本の、まあ似たんですけど、日本の平等性、つまり日本の文明ですね。二つとも日本の文明ですけど、日本の文明が正しかったから日本は小さな国だったし、東洋の隅の方にあったけど、立派に世界一流の国となってたんだということですね。この基本ですよ。もう私のこのブログで最近ずっと日本の保守とは何かっていうのもそれに属してるわけですけど、日本の繁栄は日本の文明がもたらしたものであって、決してそこから外れちゃいけないっていうことなんですね。それはもちろん小泉首相の学力では到底思いつかなかったでしょう。そこで彼のやった政策の、だから、ぐちゃぐちゃになった後ね、先駆けとか日本新党出てきて、まあ、細川さんなんかもいい人でしたけど、政治の力とか、そういう学問の力ってなかったもんですから、そこで一旦ぐしゃぐしゃにして、そこでマスコミが今度環境問題ぐちゃぐちゃ、ダイオキシンの問題ぐちゃぐちゃにして、ぐちゃぐちゃになった1990年の終わりに、運悪いことに、まあ、これが運が悪いっていうか、 まあ、日本の全体の縮図なのかもしれませんが、小泉内閣が出てきて、それで、まあ、その後さらに悪い民主党の政権になって、それでダメになった。じゃあ今日は具体的な政策ですね。まず第一、今日話しますが、それはですね、日本人は日本人を大切にするということで国ができていたのに、それをですね、アメリカ、ヨーロッパかぶれした、何にもわかんない、あの時の、まあ、慶応大学なんか来た経済の先生がもうむちゃくちゃだったんですね。ただただ自分が儲かればいい。彼がもしかしたら頭が良かったのかもしれません。つまり、株主資本主義というふうに大きく切り替えたわけですね。それまでは国民民主主義だったんですよ。日本っていうのは全然アメリカなんかと違って、仕事する人がメリットがあるように構造ができてたんですね。当たり前ですけどね、それは。だって仕事してる人が富を得てるんですから。ちょっとここで違う話を一つしますとね。私が大学に移ってしばらく経ってですね、その時、通産省だったか経産省だったかちょっと忘れたんですけど、まあ、いずれにしても同じですから、名前変わっただけですからね。そこから1億6千万の研究費用いただきました。で、まあ、1億6千万っていうと、まあまあの、大学では、まあまあの研究費なんですよ。で、それでやろうとしました。そしたら、通産省かなんかからですね、大学の方に、課長か課長代理がやってきましたね。私にお説教したんですよ。先生わかりますか？ 1 億6千までの大金をお渡しして研究の援助を行いますので。ね。それだから、この研究から出てきた特許とか、そういうも所有権みたいなね、技術的な所有権ですね。知的所有権。まあ普通言うんですけど、そういった特許みたいなものですね。実用新案とかいろいろありますけど、まあ大学では大体、研究のレベルが高いんで特許になるわけですけどね。それは、その所有権は全部通産省のものです。お国のものです。ね。金出してるんだから。それは忘れないでくださいね。ここ研究費を渡しますけど、そこから出てきたいろんな利益っていうか、それ権利っていうのは国のものですよ、とこう言ったんです。お分かりですね。まあその言い方がね、我々上から目線だったんですよ。もちろん立場はね、向こうはまあ、経産省の課長とかそういうんで偉いけども、社会的には偉いけど、やっぱこっちは大学の教授ですからね。やっぱり相手は多少遠慮がちではありますが、声色とかそういうのはもう、こんななってね。ところで先生ってこんな感じでしたよ。出てきた特許は国ですよ。当たり前ですよ。先生知らないでしょ。金出してんだから、こう来たんですよね。そこで僕が、よくわかっております、と。お金が何かのものを生むというお考えですね、と。だったら、その研究費はそっくりお返ししますので、1億6千万のお金を通産省の金庫にしまっといてくださいと。そしたら3年経ったら、確か3年の研究契約でした。3年経ったら、その金庫を開けた時に特許が出てくるでしょうねって。じゃあそうした方がいいと思いますと、僕は言ったんですよ。そしたらですね、通産省の課長か課長さんの人は、まあ、びっくりした顔して、それには答えられなかったんですよ。だって、お金が発明を生むって言ったわけですよ、最初ね。だから、我々はお金を渡すんだから、お金を渡した人の所有権ですよ。ね。で、僕は追加して少し説明したんですね。1億6千万のお金を通産省の金庫にしまっておいたら、特許が出てくるはずだと、私が言ったのは、ちょっと突拍子もないように思ったでしょうけど、1億6千万の金を使って、大学で教授の頭を使い、学生の実験に、学生が頑張ってくれて、まあその他のいろんな事務の人とかそういう人も世話をしていただいて、その結果発明っていうのは出てくるんですと。私に頭がなければ特許は出てきません。学生の実験がきちっとしてなければこれも特許は出てきません。だから課長さんが言われるように、お金を出した人に全部の権利が行くというなら、それはその理屈もわかりますから、金庫に入れといたらどうですかと。金庫は3年経って金庫開けたら特許がパーッと出てくるでしょう。お金がなくなって、その代わり特許が出てくるでしょう。3年経ったらお金がなくなりますと。金庫の中に入れといたらね。しかし、その代わりに特許が出てくる。そうじゃないんじゃないですかと。お金を投じたら全てのものが出てくるという考えは日本にはありません。お金も必要です。もちろんありがたく使わせていただきますけど。ね。それは大学ってとこがあって、場所も貸してくれて、事務員の人も努力してくれて、教育という 施設もあって、そして私の知恵があって、それで学生の努力があって、そして特許ってのは生まれてくるんですと、こう言ったんですね。それでそれからしばらく、ちょっと数年経ってですね、国が金を出して大学で生まれた特許っていうのは、お金を出した元と、それから教授と、それから大学の確か3分の1等分になったと思います、所有権はですね。まあ学生が実験をするかどうか、これ難しいところありましてね、これは今ここで喋りますと非常に長くなるんですね。学生は自分の能力が伸ばすことになるし、それから学生をレーバー、つまり労働者として使っちゃいけないのでね、雇用契約もないもんですから、そこのところは難しいんですね。それはまたアメリカの考え方と日本の考え方と違うんですね。アメリカは雇用っていうのをちゃんと契約でやるようになってますが、それは良くないんですね。人間としての価値を認めてない。僕はこのブログで、日本には時短というのがないんだと、時短という概念がないんだと言ったのと同じなんだけど、これは喋るのにも1時間ぐらいかかるんで、ちょっとやめますけどね。まあ学生に報奨金とかそういうのを出すかっていうのは非常に難しい問題がありましてね。これはちょっと別に議論したいというふうに思います。これは日本文明じゃなくちゃわからないことで、このことを喋り出しますと、アメリカ文明に染まってる人が、つまりアメリカが正しいと思ってる人が変なこと言い出すもんですから、もうその人学力ないからね、それまた、説明するの大変なんですね。まあ、いずれにしても良くなりました。つまり、お金だけで、その特許が生まれないと。金庫の中にお金しまっといたら何か出てくるか出てこないと。当たり前ですよね。ところがアメリカとかヨーロッパは人間を奴隷と思ってますから、全部金で片付くと思ってるんですね。で、それにその通産省の課長はあれ、1990年代の前半だと思うんですけどね。そういう頭にこうなってるんですよ。どうせ大学の先生なんてね、金のありがたみなんてわかんねえだろうと。だからちょっと俺が大学まで行ってね、1億6000万出すときに、どうもあまり名前も聞いたことないな先生だから、ちゃんと釘打っとこうってきたんですよ。多分通産省出るときね、まあ今日はめんどくさいけど大学まで行くわと。あの先生はきっと金はタダでもらえるぐらい思ってんだろうと。だからちゃんと特許が出たら通産省のもんですよって言っとかないと。ね、勉強ばっかしてるからわかんねえんだろうぐらい言って部下に言いながら来たと思うんですよ。それでギャフンとなって反論もできずに帰りました。で、その人か別の人かわかりませんけど、その後、国の研究補助に対する、権利の割合っていうのは3分の1ずつになりましたね。ところが、これを私が言った、まあ、6、7年後にね、実は株主資本主義っていうのが出てきましてね、株を持ってる人間にできるだけ多く配当をすべきであるというね、これはアメリカ、ヨーロッパ型の愚劣な経済観に基づく大きな方針なんです。これはね、大きな方針ですから、非常に学力も高くなきゃいけないし、よーく考えられてなきゃいけないし、哲学も必要なんですね。これが35年間の大失敗の政策の中心でした。株式会社というのは、株式を出した人の株への投資で利益、プロフィットが出てくるわけじゃないんです。それだったら、別に株券を金庫に入れときゃ、さっきの僕の話と同じように、なんか利益が出てくるはずじゃないですか。そんなことはないんですよ。株式ので投資したお金も必要です。それで設備を買うわけですから。それから人を雇って、経営陣も必要で、それから道路があるとか、そういったものに対する、まあ税金、それも払って、まあ人間のやることですが保険も払って、そして事業が継続できるための貯蓄もして、それが全部一体となって会社のプロフィットが出てくるんですね。その中で最も大切なのは何か。もちろん、従業員の働きですよ。決まってますよ、そんなの。従業員が働かなかったら、なんで会社にはプロフィット出てくるんですか。それをね、現在ではなんか、公益資本主義と言ってますけど、日本は縄文時代から公益資本主義なんですよ。ですから、日本文明というのを学ばなければ、もう全然日本の方が概念全然早いんですよ。だから日本には中流階級が発達したんです。ええ。生活の豊かな中流階級というのができないと、その国は弱くなるんですよ。 ところが日本だけは奴隷制度もなく平等でしたから、社会全体が豊かな中流階級だったんですよ。巨人大砲卵焼きといった中流階級だった。ところがアメリカとかヨーロッパがうまくいかなかった。ずっとうまくいってないですよ。アメリカ、ヨーロッパはずっとうまくいってないですね。それはどうしてかって言ったら、命令する人と奴隷。これで社会を構成したんですよ。で、誰がこの国の富を出してるのかっていうのがよくわかんなかったんですよ。彼らアホで。ヨーロッパ人とかアメリカ人はね、自分だけのことを考えてますから、いつも。自分が良ければいい、自分が良ければいいと思ってますから。そうすると、そういう錯覚に陥るんですよ。だから従業員は契約だって言うんですよ。契約？何言ってんのって感じなんですね。まあ今日は、この大失敗の政策の1。これは、小泉内閣と、その時の、まあ、竹中さんつっちゃ名前出したら悪いんですけど、主にその二人が中心としてやった、株主、資本主義。これをやり出したっていうことがね、ものすごい日本の社会に害毒を流しました。もしかしたら僕は思うんだけど、これは推定ですけどね、小泉首相は知らなかった。竹中さんは狙ってやった。っていうふうに僕は今のところ思っております。これが具体的にどういう結果をもたらしたか、明日お話したいと思っております。